何年も前にゴードン・B・ヒンクレ大艦長が大学のフットボールの試合を観戦しました。長年愛されてきたそのチームのコーチの退職に伴い、スタジアムの名称を彼の名前にちなんだものにするためでした。チームは何としてもその試合に勝ちたいと思いました。ヒンクレ大艦長は励ましの言葉を述べるためにロッカールームに招かれました。大艦長の言葉によって奮起した彼らは試合に勝つために出ていきました。今日私は生活の中で勝つことができていないと心配している人に話します。実際には全ての人が罪を犯しており、神の栄光を受けられなくなっています。スポーツでは一度も負けない年があっても、実際の生活ではそうではありません。しかし私は証しをします。救い主イエス・キリストは完全な贖罪を成し遂げ、私たちに悔い改めの賜物を与えてくださいました。それは完全な希望の輝きと勝利の生活に戻る道を与えてくれるものです。私たちはよく悔い改めは不幸で重苦しいものだと考えます。しかし神の計画は幸福の計画であって不幸の計画ではありません。悔い改めは人を高め気高くします。罪が不幸をもたらすのです。ディトット・クリストファーソン長老はこう述べています。悔い改めなければ人生に本当の成長も改善もありません。悔い改めを通してのみイエス・キリストの贖いと救いに預かることができます。悔い改めは自由と確信、平安へと導いてくれるのです。私の皆さんへの、特に青少年へのメッセージは、悔い改めは常に前向きなものであるということです。悔い改めについて語るとき、自己改善の努力についてだけ話すのではありません。真の悔い改めはそれ以上のものです。それは主イエス・キリストと罪の許しをもたらす主の力を信じる信仰によって引き出されます。デール・G・レンランド長老はこう教えました。贖い主なくしては、悔い改めは単なる惨めな行動修正になってしまいます。自分で自分の言動を変えようとすることはできますが、私たちの汚れを取り除き、重荷を取り去ることができるのは救い主のみです。悔い改めの喜びは、人並みの生活をする喜び以上のものです。それは許しを得て、再び清くなり、神にさらに近づいているという喜びです。ひとたびその喜びを味わうと、それに勝るものはなくなります。真の悔い改めは従順を決意、すなわち制約するように促します。制約はバプテスマから始まり、毎週主の晩餐である聖餐の時に更新されます。聖餐において私たちはいつも御子の御霊を受けるという約束を受けます。それには聖霊を常に伴侶とすることで得られる喜びと平安が伴います。これが悔い改めの実であり、悔い改めを喜びに満ちたものにするのです。私は放蕩息子の例えが好きです。放蕩息子が本心に立ち返ったその瞬間に心を打つ出来事があります。豚小屋に座り、豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいと思っていた時、自分が父親からもらった財産だけでなく自分の人生も無駄にしたことに彼は気づいたのです。息子としてではなく、少なくともしもべとして父が自分を受け入れてくれないだろうかと、彼は家に戻る決意をしました。その息子の家までの長い道のりについて考えることがあります。ためらいを感じ、父はどのように迎えてくれるだろうかと何度も考えたことでしょう。豚小屋に引き返そうとさえしたかもしれません。もし諦めていたら、この話はどう変わっていたでしょうか。しかし信仰は彼を推し進め、信仰により父親は忍耐強く彼に目を向け待ち続けました。そしてついに、まだ遠く離れていたのに父は彼を認め、哀れに思って走り寄り、その首を抱いて接吻したのです。息子は父に言いました。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。しかし父はしもべたちに言いつけました。さあ早く最上の着物を出してこの子に着せ、指輪を手にはめ履物を足に履かせなさい。死んでいたのに生き返り、いなくなったのに見つかったのだから。兄弟姉妹の皆さん、私たちは皆この放蕩息子です。通常は何度も本心に立ち返り、 そして家に戻る道を選びます。それは生涯を通じて毎日行う選択なのです。私たちは悔い改めをしばしば大きな変化を必要とする重大な罪と結びつけます。しかし、悔い改めは全ての人、すなわち禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなっている人はもちろん、細くて狭い道に入り力強く進む必要のある人のためにもあるのです。悔い改めは私たちを正しい道に導き、そしてとどめます。それは信じ始めたばかりの人、ずっと信じてきた人、またもう一度信じ始める必要のある人のためにあります。デビッド・エベドナー長老はかつてこう言いました。大半の人は贖罪が罪人のためにあることを明確に理解しています。しかし贖罪は生徒のためにもあること、すなわち従順で良心的でふさわしい人、より良い人になる人、そういった男女のためにもあるのです。先日宣教師訓練センターを訪問してきたときに、新しい宣教師たちを見て深く感動しました。彼らは輝き、幸福で熱意が感じられました。その時一つの思いが湧いてきたのです。彼らは悔い改めを生じる信仰を経験してきたのだと。だから喜びと希望に満たされているのだと。彼ら全員が過去に重大な過ちを犯したわけではありません。それでも悔い改める方法を彼らは知っていたのです。悔い改めは前向きなものであることを彼らは学んでいました。そしてこの喜びの知らせを人々に備えるために備え願ったのです。悔い改めに伴う喜びを感じるときにこれが起こります。エノスの例を考えてみましょう。彼も本心に立ち返りました。そして罪が拭い去られた後、すぐに他の人に目を向けました。エノスは悔い改めるように全ての人に勧めることに余生を費やしました。それを喜びとしたのです。悔い改めは私たちの心を腹からに向かわせます。なぜなら喜びは全ての人のためにあると知っているからです。あまり活発でない松井生徒の家庭の中で育った友人がいます。彼はヤングアダルトの時に本心に立ち返り伝道の備えをしました。彼は素晴らしい宣教師になり、帰還する最後の日に伝道部会長から面接を受けました。証しをするように頼まれ、証しを述べ涙を流し抱き合った後、会長はこう言いました。長老、あなたは最初に証しを築いた事柄を続けない限り、今証しした全てのことを数ヶ月以内に忘れるか、あるいは否定することになるでしょう。後に私の友人はその日以来、いつも聖文を読み祈り、神の良い言葉で養われるようにしていると、それによって正しい道にとどまっていると言いました。伝道に出る備えをしている皆さん、また帰還する皆さん、次のことを忘れないでください。証しを得るだけでは不十分なのです。証しを持ち続け強める必要があります。自転車を漕ぐのをやめるとそれは倒れてしまいます。証しを養うのをやめると弱くなります。この同じ原則が悔い改めにも当てはまるのです。それは生涯にわたって続けるものであり、一生に一度のことではありません。許しを求めているすべての皆さん、青少年、ヤングシングルアダルト、両親、祖父母、また曾祖父母、皆さんに申し上げます。家に戻りましょう。今がそうする時です。悔い改めの日を先延ばしにしないでください。ひとたびそれを決意したら歩み続けてください。御父は皆さんを迎えたいと切に願い待っておられます。その御手は終日皆さんに述べておられるのです。ニーファイの次の言葉を思い出してください。あなた方はこれからもキリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神とすべての人を愛して力強く進まなければならない。そしてキリストの言葉をよく味わいながら力強く進み、最後まで耐え忍ぶならば、御よ、御父はあなた方は永遠の命を受けると言われる。時折その旅は長く感じられます。何といっても永遠の命に至る道なのです。しかしイエス・キリストを信じる信仰と主の贖罪にある希望を持って歩み続けるなら、喜びに満ちた旅となります。私は証しします。悔い改めの道に足を踏み入れた瞬間に、私たちは救い主の贖いの力を自分の生涯に招き入れるのです。その力は足取りをしっかりとさせ、視野を広げ前進し続ける決意を与えます。最終的にあの栄えある日に、私たちは天の家に戻り、天の御父がこう言われるのを聞くのです。よくやったと、イエス・キリストの御名により、アーメン。